ペテロ第一の4章の今日は後半になります。12節からですね、私たちが、この第一の手紙で迫害下にあるキリスト者に対する励ましが、その主題になっていることを見て、言っています。で、私たち基本的にね、この宗教をなんで持っているのかっていうことを考えるときにね、何かやっぱり良いことが起こるというのは、なんか自明っていうか前提っていうかね、なってるじゃないですか。この逼迫していた経済が元通りになるとか、病気が治るとか、家族やこの夫婦で問題が起こっているところが解決するとかですね、何か良いことが起こるということをこう期待してですね、このいるわけで、これがキリスト教会の中においてであっても、その側面というのはあって、またそれを期待していくという面があるわけですね。けれども、キリストある人がこの信仰を持って、必ずしもそうならないことがあるわけなんです。でそこで私たちが気づくのはですね、いわゆる何か良いことが起こることを期待して信仰を持ったのではなくて、信仰を持つ目的、その意義ですね、それが一体何なのかが、明らかにされて、いくわけなんですね。それがキリストの命に預かることです。キリストの命に預かる、主が私たちの罪のために死なれ、よみがえられて、この主の命の中に私たちが入れさせていただくという、この救いこそがですね、私たちが、この得ているものであります。ゆえにですね、非常に大きな、この特徴があるわけですね。キリスト教会は何かというと、迫害や苦しみが与えられることによって、かえって信仰が強められて、教会が前進するという歴史を教会は持っているわけなんです。何か良いことが起こるときって悪いことが起こるわけでしょ。悪いことが起こるんだったら、その信仰がなんかなんですかね、無効であるっていうか、本物じゃないか、じゃないのっていうふうに言われてしまっても仕方がない、普通の人だったらね。けれどもそうではなくて、目的がそのキリストに預かっていくということであるからですね、その信仰が強められていく、迫害とか苦しみによって、そして御霊の働きが今に至るまで、続いているわけなんです。で、現代に生きる私たちもですね、この与えられている御言葉で、なければいけない。今なんでなければいけないという言葉を使ったかと言いますと、先ほど黙示録の教会をね、お話ししましたけれども、この自由であって物質的にもこの満たされているような社会っていうのは、ラオデキア の町がそうだったんですが、私たちはそういう側面におけるチャレンジを受けてますですね。生ぬるいですね。しかし他の7つの教会は、この迫害を受けているっていうのが前提、特にスミルナの教会がそうでしたね。そしてペルガムの教会も迫害を受けていますけれども、ちょっとこう妥協が入ってしまったとかですね、基本的にしかし、ユダヤ人からの迫害が、あり、また、このもうすでに文化的にこの皇帝礼拝であるとかですね、そういうもののこのローマの文化社会の中からの圧迫というのもあったわけなんです。ですから私たちが、そういうローマの社会、とは違うんですけども、共通点もありますから、その中でどうやって生きていくのかということを、このペテロの第一の手紙の中から、見ていきたいと思っていますね。では12節を見てください。愛する者たち、あなた方を試みるために、あなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなくと。今、 試練についてこのペテロは話してるんですけれども、まず愛する者たちとですね、愛する兄弟として、また指導者としてですね、愛されている者なんだよあなたたちは、もうそのことを言った次に、あなた方を試みるためにあなた方の間で燃え盛る火の試練と、こう言ってます。でこれまでもペテロは信仰の試練を火によってという言葉で説明したことがあります。一章の七節で、信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることが分かりますと言いました。信仰に試練が与えられるっていうのはですね、まあ、良いことです。試練を受けると自分が何を信じているのかが明らかにされていきます。試されていきます。証明されていきます。で何も起こっていないときは、自分自身もまた周りもですね、なんか全員が信仰を持っているっていうふうに見えるかもしれませんけれども、本当に信仰を持っているのか、信頼をイエス様にかけているのかっていうことがはっきりと分かるために、神様が試練をお許しになるわけなんですね。そのふるいっていうものがあって、である人たちはそれから離れていくわけなんですけれども、それは実はもともと信じていなかった、という面があるわけなんです、けれどもそこでむしろ、この、イエス様へのこの信仰が強められていてですね、そして、あこれこそが、この信仰なんだということをはっきりさせて、いける、そして、この信仰が成熟するわけですね。安定していく、いろんなことが起こってもブレていかない、というものになっていく、またその愛の実を結ばせていく聖霊によって、ということになるわけなんですね。しかしここでは、燃え盛る火の試練と言ってます。かなり、こう強い激しい試練の話をしています。これは時代背景があります。このキリスト者に対する迫害というものは、先ほど説明しましたように、初めはユダヤ人からのものなんですね。このユダヤ教の中で異端とみなされていたからなんです。でローマ帝国は無関心であるというのが、まあ、基本的なスタンスでした、まあ、似てるかな、今の日本の社会ですね。無関心、なんだこれはというですね、なんか得体の知れないのを信じてるなっていう、まあ、ちょっと嫌悪感も含めた形でのものであった。けれどもですね、組織的に迫害をローマ帝国が行っていくというのが皇帝ネロによるものです。紀元後の64年にローマで大火事がありました。でネロはそれをキリスト教徒の仕業であるとでっち上げたんですね。で疑いがあって、もともとその時に疑惑があったんですけど、ネロ自身の自作自演ではないかと、彼が放火したのではないかとも言われてますけれども、でそれでキリスト者がやったということで、彼らをなぶり物にして殺していったと。で野獣の毛皮をかぶせてですね、犬に噛み裂くようにさせていった。またはカイサル家の庭園に十字架をですね、設置して、そして彼らを縛りつけてですね、火をつけて松明代わりにした。もう本当に気が狂っていた男でありますが、でこれらのことがローマの都ですね、ローマで行われていたわけなんです。でペテロはおそらくローマにいます。まあ、バチカンじゃなくて、ごめんなさいね、バビロンと5章の13節でバビロンにいるっていうふうに書いてありますけれども、まあ、これが実際のバビロンか、このイラクのバビロンか、あるいはローマなのかということが意見が分かれるんですけれども、これがローマだとしたら彼はローマにいるわけですね。もうその目の前にあるこの実際のこの激しい迫害を見て目撃しているわけなんですよね。でまだこの小アジアにこの手紙を送ってるわけですけれども、このパウロはもう殉教していると思われますが、2回目にこのネロの前に出てですね、そしてこの死刑にあったというふうに言われています。第2ペテテモテのですね、この最後のところでもうこの本当に死刑を待つ、執行を待つこのパウロの言葉を見ることができますけれども、 で、パウロが牧会をしていた、まあ、ペテロも言っていたと思いますけれども、まあ、パウロがね、この開拓をしていた教会がそこに多くあるわけですよね。で、そこにはまだ、その迫害が、の、そのリアルな姿っていうんですけど、大迫害のリアルな姿っていうのが、まだこの分かっていなかったのかもしれませんね。で、これから来るよと、まあ、いうことを、話していると思います。そしてこの小アジアの地域にですね、この90年代になるとドミティアヌスですね、皇帝の、迫害の手を伸ばした、覚えてますね、この7つの教会で先ほど話したその背景ですね、ドミティアヌス、この90年代に、ヨハネが、この黙示録の啓示を受けたわけですよ。ですから、このこれから来るこの燃え盛る火の試練があるわけなんです。で、これを何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなくと言っています。想定内のことにしなさいというふうに言ってるわけなんです。これは起こること叱るべきことなんだよということで、用意をしていなさいということを、心備えをしていなさいということを彼は話してるんですね。で、この驚き怪しむとか驚き、ま、惑うとかっていう言葉が、使徒の働きの2章にも出てきてですね、まあ、全然違う場面ですけれども、世界中から五旬節の祭りのために集まってきたユダヤ人たちが、この弟子たちの集団が、自分たちの地方の言葉で、神を賛美しているのを聞いてですね、驚き惑ったと。で、ペテロは立ち上がって、これは驚き惑うようなことではないよと、ヨエルが予言したことだと言って、あの終わりの日に、私の霊を全ての人に注ぐという言葉を引用したわけなんです。ですから、迫害というものも驚き怪しむようなものではなくて、義のゆえに迫害を受けたキリストを私たちは主として信じて従っているわけですから、想定内のことなんですね。イエス様言われました。ヨハネの15章の19節から、もしあなた方がこの世のものであったら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。しもべはその主人に勝るものではないと私があなた方に言ったことを、場を覚えておきなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害します。もし彼らが私の言葉を守ったら、あなた方の言葉をも守りますと。いうことで、イエス様が迫害を受けられ、そしてイエス様に憎まれたわけですけれども、イエス様のものになっている、選び出されている者たちも要は憎む、ということをイエス様が前もってお語りになって、今もペテロも前もって話しているわけなんです。で、私たちの姿勢としてですね、この迫害という話題を聞くときに、将来大きな問題が起こった時に信仰を守れるのかどうかっていうふうに心配する必要はないですね。心配は必要ないです。けれども、将来大きな問題が起こるかもしれないという心の準備が必要ですね。まあ、これは例えて言うと、もう災害もそうでしょ、ね、災害もそうです。私信仰を持ってますから、災害を恐れて生きる必要はありません。しかし災害が起こるかもしれないというね、この普通のこれ地震であるとか何でもそうですし、または安全保障もそうですよね。もし戦争が今まで起こってないんじゃないかっていうふうに言ったら、自衛隊が必要なくなるわけですけれども、万が一起こった時にどうするのかっていうことを、起こった最悪の事態を想定して備えていく。で、私たちは最悪の事態を想定して備えていくということは、不信仰ではなくて、むしろ信仰の表れです。精神論であるじゃないですか。そんなこと思っちゃいけないよって。そんな悪いことが起こるのか。ね。将来は希望に満ちてるんだから。いや、だけどちょっと待ってよと。イエス様が言われたんですよね。世には患難があるって言われたわけです。苦しみがあるって言われたわけです。むしろそれは不信仰の表れですね。そういうものはないということは。で、前もって用意すると一体何が良いかというと、この 感情で反応しないで済みます。実際に何かが起こった時に神の御心を選び取っていくことができるわけなんですね。日頃からの小さな事柄について肉の思いではなくて御霊の思いによって神に応答をし続けていくことによって、いざという時にここで驚き怪しむのではなくて御心にかなった行動に移せるよということであります。では13節です。むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためです、と。キリストの苦しみに預かれると言ってるんですね。このペテロがイエス様に焦点を合わせています。先ほど言った通りです。その何かいいこと悪いことが起こるということに私たちは焦点を合わせガチなんですけれども、ペテロもまた他の人もパウロとかですね、キリストに焦点を合わせます。でここではキリストの苦しみに預かるって言ってるんですね。この方と結ばれているというところに私たちは本当に喜びがあるわけなんです。喜んでいなさい。その喜びというのはキリストにあって罪や世の思い煩いから離れていることであります。主との関係のことですね。それによって自由にされているわけなんです。パウロがピリピ人への手紙を書いた時のことも思い出してください。主にあって喜びます、私は本当に喜びますと何度も何度も喜びの書簡と言われてますけれども、日曜学校とかで、この子供たちに、ピリピ書を教えるとなるとですね、大体行われるのはこういうことですよね。あのおもちゃなんだけど手錠を持ってくるわけですよ。縛られてる、または縄を使ってね、縛られているこのパウロの格好を技としてですね、子供たちに、そしてピリピ書の話をするっていうのはよくある話ですね。こう縛られた状態で喜びにあふれているということが起こっているということは、状況ではなくて主との関係、イエス様に預かれている、この主にある苦しみの交わりに預かれているというところにこの喜びが出てくるわけなんです。で、これが聖書の話のみならずですね、世界で迫害されているこの教会を眺めていくと本当にそうなんですね。これ外部からの脅しがあってもですね、それでも人々が教会にどんどん訪れていきます。どうですか、日本はいつでも行けるんですよ。警官の目を気にしないで行けるし、教会に行って誰かが自分たちを刃物か何かで襲ってくるってことはないわけなんですよ。安全だしね。ところが行かないですよね。でよくある話は、今これ現在進行形で起こっているのはですね、このイスラム教の国であるとかは、この教会を入り口にで、あれですね、金属探知機、その間を通らなきゃ、中を通らなきゃいけない、あのちょうど空港にあるじゃないですか。あとはなんかこう重要な会議があったら、そこのね、あのほら重要人物が通るときには、その金属探知機っていうか、あのほらなんかこのなんか、四角な、なんていうのあれ、通るとこあるじゃないですか、入り口にね。セキュリティだね、まさにあの 空港に入るときのあれ通るんですよ。で中に入るんですけども、それでもやっぱり自爆テロがあるんです。でクリスチャンが、もう殺されて、で手足がもぎ取られてということが起こっているにもかかわらず満杯になったりするんですね、礼拝堂が。でなんでそんな風になるのかというと、そういう状況下の中でキリストにある喜びというのが本当にかけがえのないものになるということが、この実感としてもうこれ理屈抜きでねあるわけなんですよ。でここで、それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためと書いてあります。これ終わりの日のことです。 イエス様が言われたの有名な言葉ですね。私のために罵られたり迫害されて、またありもしないことで悪口雑言を言われたりするとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい。天においてあなた方の報いは大きいのだから、あなた方より前に来た預言者たちもそのように迫害されましたと。そして弟子たちもこの使徒の働きを読むと、この鞭が打たれた後でイエスの名によって語ってはならないと言い渡されたのにもかかわらず、皆の上に恥ずかしめられたに、皆の上に、恥ずかしめられた、恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながらって書いてある。でこのように主が来られるときに、この栄光が表されるときに喜び踊る。でなんで喜び踊るのかっていうと、そのキリストが目に見える形で栄光の姿に戻ってこられるということと同時にですね、正しい裁きをその時に行われるんだということなんです。その迫害を、この頂点としてですね、いろんなこの世の中にある不正やこの不条理やですね、そしてキリスト者であるがゆえにいろんなこの曲がったことが行われて、この被害を被ってきた。しかし主がそのことを全て報いてくださるわけなんですね。私たちが悪を行ったら悔い改めなきゃいけない、罪の許しを得なければいけないけれども、本当に悔い改めてこの主と共にその神の憐れみの中に生きてきたらですね、あとはその何の苦しみがあるかって、善を行っていることに対する苦しみがあるわけです。その苦しみに対して報いを神が与えてくださいます。第2テサロニケの1章の8節から読みしますね。その時主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。そのような人々は主の御顔の前とその道からの栄光から退けられて永遠に滅びの刑罰を受けるのです。その日に主イエスは来られて、ご自分の生徒たちによって栄光を受け、信じたすべての者の、そうです、あなた方に対する私たちの証言は信じられたのです、簡単の的となられますということです。ここで主が正してくださいます。そして栄光の力ある姿で現れますから、喜び踊るもの、ここで報いが与えられますから、自分のね、それ喜び踊るものとなるわけです。で14節です。もしキリストの名のために非難を受けるならあなた方は幸いです。なぜなら栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。幸いですとペテロは言ってますけど、まさにイエス様のあれですよ、さっき読んだ三条の水君ですね、悪行雑言を言われたりするときあなた方は幸いですと、これをペテロが言っているわけですね。内なる状態ですね、外側からの要因じゃなくてね、この幸いの基準ですね、ここでイエス様がおっしゃって、そしてペテロが言ってる。でキリストの名のために非難されています。キリストの名というのはイエス様のご性質とか栄誉とか名声とか、そういったもののために非難や中傷やそしりを受けていく、これ幸いなことですよと。で栄光の御霊、神の御霊があなた方の上にとどまると、先ほどキリストの栄光が現れるとありましたけれども、それを再臨の時を待たずしても、キリストの栄光が御霊によって迫害を受けている者たちにとどまっているっていう、ね、これを信じて受け入れたいですね。しばしこういう献身している人の顔とかですね、この手っていうのは、またはその姿って言ってもいいですね、美しいと言われますよね。この映画の中でこういう映画がありました、戦争映画なんですけれども、この兵士たちをですね、この負傷した兵士たちを救護する、一人の、看護婦、今看護師っていうんですか、女性がですね、もう本当にもう凄惨な場所で、どんどんどんどん運ばれてくる兵士を手当てをしていました。でその時に、ちょっと休憩、ちょっとした休憩の時にチョコレートをですね、このもう一人の衛生兵に渡すんですよ。でその時のこの映画なんですけどね、この映画なんですけど、その女性の、普通若い女性だったらもう綺麗な手してるかもしれないけど、もうガサガサで、そしてもうあれですよ、乾燥した血がね、 ついてても爪の間にもこの血が手いくら洗ってももう取れないんですよね。でそれでこう割ってるんですよ、チョコレートをね。美しい手だと、その衛生兵が言いました。本当にあなたの手は看護師の看護婦の手だと。まあ、そういうこの献身をしている人の手があります。でここでは殉教とかですね、殉死する人たちの魂について書いてますが、栄光に輝いてるんだっていうんですね。栄光に輝いてるんだ。でこれちょっと想像しにくいけど、このさっきのね、献身のね、このもうボロボロになってる手っていうか血だらけの手っていうのがね、美しいと言ったのと同じレベルなんですけれども、このイエス様が殉教、まさにこの殉教って言わないでね、イエス様はね信仰の対象ですから、十字架の死に向かわれているあの残虐な場面、あのミル・ギブスさんがよく描きましたが、あの残虐な場面、パッションとかにあるですね、あれが他のホラー映画とかバイオレンスの映画とかとどう違うのかっていうことは、キリスト者であればおのずと分かると思います。何か、この犯罪を犯して、例えば反逆罪であるとかです、あそこにバラバがいたけれども、反逆を罪を犯したとか、そういう者たちがこの罵りながら死んでいくとは全然違う清さがありますよね。贖いがあるでしょ、愛がありますね、清いんですよ。そこに栄光があるわけなんです。神の栄光です。このイエス様がこの挙げられる時に神の栄光がそこにあるんだと。で殉教する人たちも同じです。でこの前面白かったのは、この前っていうか、まあかなり前ですけども、リビアの海岸でエジプトのコプト教徒、このクリスチャンたちが、イスラム国によって、斬首されるビデオが、もう世界中で有名になったんですね。あれをきっかけにしてコプト教徒の人たちが、このリバイバルが起こってるんですけれども、ある教会の牧師さんは見せなかったって言うんですね。焼き付いてしまうと、残虐であると。で私は、まあ、自分の教会の人たちには強くは勧めなかったけれども、私は見たと伝えました。見たと伝えました。まあその切られていく場面っていうのは僕もさすがに目を背けましたけれども、しかしもう直前の直前まで見てました。でそこでアラビア語で我が主イエスよって言ってるんですね。全然違います。清いですね。こういう話をしています。ここで栄光の御霊がとどまる、そして聖霊がおられるということによって証になっていくんですね。この迫害というものが力強い証になっていくということは、パウロじゃなくてイエス様ご自身がルカによる福音書12章11節からこう言われました。人々があなた方を街道や役人や権力者などのところに連れて行った時、何をどう弁明しようか何を言おうかと心配するには及びません。言うべきことはその時聖霊が教えてくださると。だから教会が困難な時にある時に、この御霊の注ぎによって力強い証が立てられていって、御言葉が広がっていくんだよと、まあ、いうことがこの分かるんですね。で15節です。あなた方のうち誰でも人殺し、盗人、悪を行う者、みだりに他人に干渉する者として苦しみを受けるようなことがあってはなりませんと。まあ、ここに書いてある人殺し、悪人、盗人とかね、まあ、まさに犯罪人のようにして、まあ、捕まらなかったとしても、まあ、本当に罪ですね。でそれで苦しみを受けるということがあるわけですよ。この前はこの、主人に対して従いなさいって言った時に、罪を犯し打ち叩かれたからといってね、栄誉なことはないっていうふうに、こうペテロは言いましたけれども、まあ、そういうのも含めてですね、この人殺し、盗人、悪を行う者、みだりに他人に干渉する者として苦しみを受ける、ここには誉れがないんですね。でなんでここでこの人殺し、盗人、悪を行う者っていう、なんかこの人にみだりに干渉する、 そういう言葉を選んだのかなって疑問だったんですね、私ね。で、まあ仲介者とかも見たんですけども、ヒントが得られました。何かっていうと、誘惑、圧迫だったと思うんです。ペテロ、同じペテロがイエス様が捕らえられていくときに何をしましたか。剣を出して、その、その捕らえてくる者のしもべのですね、耳を切ったわけですよね。で、鞘に収めなさいって言いました。イエス様言われました。で、黙示録の13章においても、この忍耐が必要だって書いてあるんですね。信仰と忍耐が必要だって書いてあって、それは剣を持つ者は剣によって倒れるっていうのが書いてありますけれども、この獣が勝利すると、まあそこはね、大観覧時代ですから教会ではないんですが、それでもやっぱり原則は同じなんですね。で、この抵抗するという誘惑があります。抵抗していく、当時はそういう抵抗だったんです。ローマに対して抵抗するわけですよ。だから十字架刑にされたりとか、で、例えばパウロが、エルサレムに戻った時に千人隊長に捕らえられますけれども、お前はあそこで何かやった、この、人々を連れてたエジプト人ではなかったのかって言ってですね、いや、私は歴史としたローマ人で、タルソ生まれ育ちのね、歴史とした、このそこのものであってローマ市民ですよと。で、こう言ったように、やっぱりこのローマの兵士たちが気にしてるっていうのは、そうやって反逆をするものとか、人を殺すものとかですね、この他の人たちに関与していくものとか、関与っていうのはこの乱れに干渉していくものとかですね、そうやっていく者たちだったんですよね。で、そういうことで苦しみを受けても誉れにならないよって言ってます。結構これは行われてます、現代でも。抵抗という名のもとで、まあ、分かりやすいのはパレスチナ解放戦線とかね、ありますよね。あの PLO とかって言われていて、まあ、今は、PA と言われてますね。あの、パレスチナ自治政府と言われてますけれども、今でもあのこの、彼らのこの運営するテレビ局では、ちっちゃな時からユダヤ人を殺さなければいけないということを教えられて教育を受けてるわけですね。で、あれだけ、国際的に非難を受けながらも、彼らがそれをやめない理由というのは、それが抵抗運動だからなんです。イスラエルの土地は全てパレスチナのものであると、解放しなきゃいけないということなんですね。そしてキリスト者がですよ、キリスト教会が、イエス様は弱者と共にいる方だからと言ってですね、イスラエルの占領を非難してもですね、そのテロ行為っていうのは非難しないっていうことが起こるんですよ。わかりますよね。今こういうふうに、このやっちゃいけないっていうふうにはっきり言ってるんですね。で、それを2章のところで私たちはすでに学びました、13節から17節に書いてありましたね。人の立てたすべての制度に主のゆえに従いなさい。それが主権者で王であっても、また悪を行う罰し、善を行う者を褒めるように王から使わされた総督であってもそうしなさい。というのは、善を行って愚かな人々の無知の口を封じることは神の御心だからです。あなた方は自由人として行動しなさい。その自由を悪の口実に用いないで、神の奴隷として用いなさい。すべての人を敬いなさい。兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を尊びなさいと言いましたですね。世のものじゃないとイエス様言われましたね、ピラトに対して、この、ローマに反抗するものなのかどうかって言ったら、そうじゃないと、私の国は世のものじゃないと。もし世のものだったらどうしました、弟子たちが私のために戦ったことでしょうって言ったんでしょう。でもそうじゃないよとイエス様が言われたので、今こう言ってるんです。じゃあ何をすればいいのかっていうことを次に言うんですよ、ペテロが。16節です。しかしキリスト者として苦しみを受けるなら恥じることはありません。かえってその名のゆえに神を崇めなさいと。苦しみを受けるけども、何の目的で受けるのかっていうことをしっかりとわきまえていきなさいということが、このペテロがこの第一の手紙で強調していることです。キリスト者ということで。 で、このキリスト者っていうのが、今私クリスチャンとも言ってるし、まあ、私もしょっちゅうキリスト者っていう言葉使ってますけれども、当時は別称だったんです。見下げる言葉だったんです。あざける言葉だったんです。アンティオキにいる時からこの使われるようになってですね、そしてパウロじゃなくて、あれはヘロデ・アグリッパ2世ですね、このパウロが弁明した時に、このアグリッパを彼はイエス様を信仰を持たせようとしたわけです。で、こんなわずかな言葉で私をキリスト者にしようとしているっていうふうに彼も答えました。で、これは別称の言葉で、今で言うと分かりやすくて、ヤソですよ、ヤソ。まあ、ちょっと昔だからね、ちょっと分かんないかもしれないけども、今あんまり、クリスチャンに対するね、別称の言葉っていうのはないよね。でも昔のヤソだからっていうね。ちょっとこう差別用語ですよ。で、そういう、言葉として使われていた。で、それとして苦しみを受けても恥じることはないと。帰って崇めなさいって言うんですね。どうしても恥じちゃうよね、差別用語だったら。クリスチャンって言うと、そこでなんか嫌な思いをこうしたとしてもですね、いや、これで本当に私は神の御心の中にいるんだ、誇ることができますね。まあ、みんなの前で別にベラベラベラ話す必要はないですけども、心の中でね、誇る必要ができる、誇ることができます。で、17節、なぜなら裁きが神の家から始まる時が来ているからです。裁きがまず私たちから始まるとしたら、神の福音に従わない人たちの終わりはどうなることでしょう。はい、パウロもですね、これペテロもどっちもなんですが、自分の手紙の中で世から迫害を受けることを話しつつ、必ず語るのがこの世界を神が裁かれるって話なんです。で、世がキリストにあるものを迫害するならば、その苦しみに応じて世に対して苦しみを与えるっていうことが書かれています。第二テサロニケの1章の4節からですけども、それを私たちは神の諸教会の間であなた方すべて迫害と患難とに耐えながら、その従順と信仰とを保っていることを誇りとしています。このことはあなた方を神の国にふさわしいものとするため、神の正しい裁きを示す印であって、あなた方が苦しみを受けているのはこの神の国のためです。つまり、あなた方を苦しめる者には報いとして苦しみを与え、苦しめられているあなた方には私たちともに報いとして安息を与えてくださることは神にとって正しいことなんです。そのことは主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従えて天から現れる時に起こりますというふうに言ってます。で、先ほど燃え盛る火っていうのがありました。神は燃え尽くす火であると、ヘブル書の12章の29節に書いてあります。で、出エジプト記を見るとよくわかりますね。ホレブ山、このシナイ山ですね、モーセがいたところに芝の中に主が現れて、燃え尽きなかったんですけども、火が燃えていました。聖なる神が来られたということですよね。そしてシナイ山に降りてこられて、あの時にも火が出てました。恐ろしい光景でもあると同時に、神の聖なる姿を表していたわけです。で、イスラエルの民にとってはその聖なる姿に預かることであって、で、また同時にですね、イスラエルの家にとって反逆者を選り分けるための火でありました。覚えてますか？火がもちろん、アロンの息子がですね、この異なった火を持ち込んだら、その火によって燃やし尽くされました。あと、コラの反乱の時に、それに加担した者たちがいて、火皿を持っていたんだけど、その火によって燃え尽くされました。で、このようにして、コラは違うよ。だけど、その加担した者たちがいたんだよ。ね。火によってね。で、このようにして、イスラエルの家、イスラエルの契約の家の中にいてもですね、反逆する者たちが選り分けられていったんです。で、あとは神を敬わない法人については、やはり裁きの火がありました。ソドムとゴモラが典型ですね。で、神の裁きというのはそういうものであって、裁きが神の家から始まるというのは、まず生徒たちを清いものとしていく火であります。裁きって言っていいですね。火の中に精錬されるようにして、そしてその信仰が神に称賛を受けます。第一コリントの 3章、各人の働きが金銀宝石 木、草、藁のようなものでこの建物が建てられているけど、火とともに主が現れて各人の働きの進化が試されるということが書いてあるんですね。その建物が残るとそれに従って報いを受けると書いてありますですね。こうやって清められます、そして報いが与えられます。そして神の家の襟分けが行われることについてはですね、これエゼキエルの9章が典型的な話なんですね。何があるかというと、これ覚えてるかな、エゼキエル書をね学んだ時にね、ケルビムが徐々に神の宮の中から離れてって東の門を通ってオリーブ山からいなくなった、ね、なくなったっていう、あそこのところに書いてる9章の中にね、雨布を着た腰に初期の筆入れを持っているものがこの、神殿の中にいてですね、そしてその筆入れを持ったものが主から命じられていくのは何かというと、偶像礼拝をしていないものに額に印をつけるためだったんです。その中で偶像礼拝が大体的に行われていました。長老たち、祭司ですね、この忌まわしいものをこの拝んでいた中において、それをこの9章の4節読むと、町の中エルサレムの中を行き巡り、この町で行われている全ての忌み嫌うべきことのために嘆き悲しんでいる人々の額に印をつけようと、こう言っています。額に印をつけていない者たちがですね、6人の武器を持っている者たちがいるんですが、撃たれて殺されていきます。でこれが神の家の、まあ、裁き。でこのようにエルサレムに裁きがあって、でそれから諸国の民に対するこの裁きがエレミア書には予言されていて、まあ、そのことが背景にあると思うんですね。神の家から裁きっていう行われている様子っていうのが、例えばアナニアとサピラがそうですね、偽善の罪、聖霊を偽る罪を犯しました。それによってその場で倒れました。でそれでね、地獄に行ったかどうかっていう話ではなくて、神の聖なる御霊がおられるところで、そういう人が偽っているってことが明らかにされていくっていう、ね、そこは大事ですね。第一テモテの5章の24節25節にこう書いてあります。ある人たちの罪は、それが裁きを受ける前から誰の目でも明らかですが、ある人たちの罪は後で明らかになります。同じように良い行いは誰の目でも明らかですが、そうでない場合でもいつまでも隠されたままでいることはありません。だからそうでない場合も明らかにされるよ、後でと。そして福音に反抗している者たちが裁きから免れることがあろうかという話に移っていくんですね。いや、そういうことはないと、裁かれるよということです。16節18節義人が過労して救われるのだとしたら、神を敬わない者や罪人たちは一体どうなるのでしょうと。義人が過労して救われるっていうのがね、これ箴言から影響を受けている言葉なんですが、11章の31節にこう書いてあります。もし正しい者がこの世で報いを受けるなら、悪者や罪人はなおさらその報いを受けようと。正しい者であっても地上で神の懲らしめを受けることがあります。ダビデがね、そうでした。覚えてますね、バテシバとの会の罪と、そして夫ウリアを殺す罪によって彼の家の中に剣が離れなくなるという裁きを受けましたが、彼が神を信じるものであったことは幸いでした。神を信じていなかったら、単に彼が自分のしたことの報い、自業自得で終わったんですけど、彼はこの裁きを神の憐れみの中で信じていって、悔い改めに導かれてですね、神への救い、神の救いへとつながっていったわけなんですね。で彼は大きな報いを受けました。良い報いですね。正しい者がこの世で報いを受けました。しかし全く信じずに、悔い改めずに神に立ち返らなかったっていうことものは、一体どうなるか、救われる可能性がないということですね。 これがこのかろうじて救われる、義人がかろうじて救われるということです。あとロトがね、この分かりやすい例ですね。ロトはためらいながらソドムの町を出てきましたけれども、彼の中で救われた人っていうのは本当に少ない。ロトの家で、もう既婚した自分の娘たちの家のところはたわごとだと思われたと。このもうこれから裁きが来るって見つかりの言葉を言ったらね、で、このもじもじもじもじしてたんだけど、見つかりが手を取ってですね、この連れてったと。で未婚の娘2人がいて、妻がいますけども、妻は振り向いて塩の柱になりました。でかろうじて娘だけ2人ね、助かったということですが、でこれが、第二ペテロですねの中に書いてるんですね。2章の7節8節で、また無節操な者たちの公職な振る舞いによって悩まされていた義人ロトを救い出されました。というのはこの義人は彼らの中に住んでいましたが、不幸な行いを見聞きして日々その正しい心を痛めていたからです。ですね、心を痛めていた、葛藤していた、かろうじて救われました。でも敬わないものや神を、罪人たちはもうまずいよ、救われないよと。ということで結論なんですね。ですから神の御心に従ってなお苦しみに遭っている人々は、善を行うにあたって真実であられる創造者に自分の魂をお任せしなさいと。不当な仕打ちについては神に任せなさいっていうことです。で初めにここで、神の御心に従ってなお苦しみに遭っている苦しみが神の御心ですね。なおのことその苦しみはその御心を行っているから受けているんだと。だから神が願っていることが何なのかが分かっているということが大事ですね。御心っていう言葉を聞くとね、教会の中で本当によく使われている文脈は占いだね。はっきり言うとこれが御心かどうかわからない。御心はどこでしょう。聖書が言っている御心はまだどうかわからないっていう話ではなくて、もうすでに知らされていることを御心と言ってます。御心をが何かっていうことがどちらにしようかなっていう話ではなくて、従うか従わないかって話で出てくるんです。でそれを従っていて苦しみになっているですね。そしてあとそれでだから善を行うにあたってと、この御心に従ってっていうのはこれ同じ意味ですよ。違う側面から話していて、で特にこの異邦人の中であって、この神を知らない人たちの中で良い行いをしていくときに、この善を行うという言葉が使われているわけなんです。だからキリストとしては良い行いをしていくことに、この知られているということが必要なわけなんですね。その自分たちだけで満足する存在ではなく、本当に外側に向かってこの働きかけを行っているかどうかであります。でこれをやっているときに苦しみを受けていくわけなんですけども、真実であられる創造者に自分の魂をお任せしなさいと。救い主、裁き主って呼んでないで、この創造者って言ってるんですね。作り主であられる方が子供の必要を知らないということはなくて、全ての必要を満たしてくださるからなんですね。今ここでなんで創造者って使われてるのかと、イエス様言われた通りです。あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからですと。そして迫害を受けている時に、やっぱりこういう創造者である神のことを持ち出して祈っている場面が出てきます。使徒の働きの4章の24節で、ペテロとヨハネがイエスの名によって語ってはならないと命じられたんですね。当局でね、当局にね、このユダヤ当局に。でもこう祈ってます。 これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方ですと。でこのようにして大胆に御言葉を語ることができるように祈ったんです。聖霊に満たされてそして語ることができました。迫害を受けないようにとか免れることができるようにではなくて、迫害の中にあっても御言葉を語って主の皆によって不思議と印を行わせてくださいと祈ったんですね。で最後にこれ任せるっていう言葉大事ですね。委ねると言ってもいいし、2章の27節にも正しく裁かれる方にお任せになりなさいとしなさいと。だからこの裁きがこれから来るって話をしたでしょ。そしてこの神を敬わない者はどうやって免れることができようかって言ってるわけでしょ。その神に任せなさいって言ってるんですね。イエスも任せました。父よ我が霊を御手に委ねます、死なれる前に言われました。である人はこう言いましたね。このまな板に何だっけあれ乗っかってる、
さ
っ
おう、
まな板の上の鯉ね。あとは私が使った例えは、これは実際に中華書かなんかに書いてあったんですけども、空中ブランコですね。空中ブランコで相手が来るときにそこに飛ぶわけじゃないですか。あの時に完全に相手に信頼してないと、少しでももがいたり警戒したり力んだり緊張したりするとアウトなんです。そのままもうそのまま、もう僕ねサッカーやったことないのでわからないんですけどもらしいんですね。でこれをするとで、これイエス様がゲッセマネの園でそれを行われました。最大の霊の戦いというのは十字架における霊の戦いともゲッセマネの園で行われたんですよ。すでにね激しい戦いでした。自分の ご意志との戦いだった。父なるあなたにお任せしますと、あなたの言われる通りにしてくださいと。でそれを任せたらあとはもう野となれ山となれっていう言葉ですよね、日本語の。パッションの映画によく描かれてましたね、ゲッセマネの園の後のイエス様のお姿がね、任せきったお姿でした。でこれを行っていく、任せていくというとこにある祝福、平安、クリスチャンの強みということであります。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこのインストラクション、指導、この指針を与えてくださってありがとうございました。私たちこの実際に迫害を受けてないのでわからないんですけども、しかし驚き、怪しむことがないようにしなさいと、用意をしなさいとあなた言われたように、この日本の中でどのように想像すればいいかわからないですけれども、しかし主が何かを行われていく、許されるということがいつでも起こってもおかしくないように、ちょうど、このいろんな国が核シェルターを持っていると同じように、私たちもこの霊的な核シェルターを持っていきたいと願います。どうぞ主よ、私たちがしっかりとした心備えをすることができますようによろしくお願いいたします。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。